広報伊万里第733号2015年3月号です。弥生三月、この頃になると心なしか吹く風が優しくなったようです。寒さはまだまだ残りますが、日一日と日が長くなっているようです。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は2月3日大川保育園で行われた節分の豆まきの写真です。庭に出て園児たちが手作りのお面をかぶり、鬼に立ち向かい大きな声で鬼は外と言っている様子が映っています。頑張りましたね園児たち。今月の主な内容、特集イマリンバスに乗ろう、インフォメーションイマリ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、西九州自動車道、唐津伊万里道路開通式となっています。
特集伊万里バスに乗ろう、地域の公共交通をみんなで支える。もし公共交通がなかったら、買い物や病院にはどのようにしていきますか。日常の移動手段を持たない住民のために、自治体などが運行するコミュニティバス、私たちの伊万里バスもその一つ。運行開始して10周年を迎えました。市街地や中山間地などの交通空白地帯で交通サービスを提供し、高齢者を中心に累計60万人に利用されています。しかしここ数年、伊万里バスの乗客数は減少しています。果たしてこのままで良いのでしょうか。今回の市民リポーターは、市母子家父福祉連合会会長や社会福祉協議会理事を務め、福祉活動に携わっていて交通弱者対策にも関心のある岡園陽さんです。皆さんも伊万里バスを将来に引き継いでいくために何ができるか、岡園さんと一緒に考えてみましょう。笑顔とコミュニティを運ぶバス、伊万里バスは伊万里市のコミュニティバスです。中心部の病院や公共施設などを循環する市街地線や、市街地とその郊外を周辺する郊外線、周辺地域と近隣の主要道路を結ぶ地域線があります。バスは幹線道路を通る市街地線と郊外線は小型バス27人乗り、道幅が狭く住宅地を縫うように走る地域線には小回りが利くワゴン車12人乗りが導入されています。利用者の年齢層は高齢者がほとんどで、目的は主に買い物や通院といった日常生活に欠かせない理由で、住民の生活の足となっています。2月某日、私も伊万里バスに乗車してみました。郊外線と地域線の特徴は、交通の不便な地域にも停留所が設置されていること。乗客の目的地は病院やスーパーなどで、顔見知りばかり、停留所で待っている間に話が始まり、乗車中も話題は尽きません。まるで移動集会所のようでした。市街地線は中心部にある公共施設や病院などをつなぐ循環バスで、知り合いと隣同士になると、今日はどこに行くと、あそこの奥さんも乗るやろかなど、会話に花が咲きます。どの路線にも乗車人数は少ないながらも、同じ時間同じ空間を共有するからこそ生まれるコミュニティがありました。ここで利用者の方に聞きます。浜町の吉原みどりさん82歳は、毎日買い物に行くため利用しています。この年になると重い荷物を持って歩くのは辛いので、とても便利です。知り合いに会うのも楽しみです、と話されました。キス町の原田次乃さん、86歳は、週に2日、脇田町の病院まで通院するために利用しています。車の運転免許は、 家族に勧められて返納しました。町中まで移動するのに重宝しています。顔なじみも増えて乗るのが楽しみですと話されました。イマリンバスが危ない。平成17年1月に市街地線が運行開始されて以降、21年に地域線、24年には郊外線も開通しました。路線全体の乗客数は乗客の大部分を占める高齢者人口の増加とともに順調に伸びていましたが、20年度から減少しています。また運行収支でも21年度以降に地域線や郊外線が新設されたこともあって、赤字を補う市の負担額が増加しています。市の財政状況も厳しさを増しているので、このまま乗客数が減り続ければ路線や便数が少なくなったり、バス自体が廃止されたりする可能性もあります。そうなれば私たちの町全体が交通空白地帯だらけになって、高齢者の引きこもりや孤独死が増えるかもしれません。想像してみてください。あなたが年を重ね、いつか移動が不自由になった時、もし交通手段がなかったら。イマリンバスの厳しい運営状況に市も対策に乗り出しているようです。バスの乗客数は時間帯や曜日によって違いがあるので、乗客に聞き取り調査をしたり、その結果をもとに運行時刻や便数を変更したりして、運行経費の削減や乗車率の向上に取り組んでいます。ここで伊万里市地域振興公共交通対策課長中里明さんに聞きます。これまでの公共交通対策は民間事業者に任せっきりでしたが、今後は自治体と事業者、地域住民がしっかりと手を携えて取り組んでいく必要があります。これからは市民の交流の場として定着するよう、公共交通によるまちづくりを皆さんと一緒に考えていきたいと思っていますと話されました。市民の意見を反映させるために、市民の代表者がメンバーとなっている伊万里市民と考える地域交通会議が設置され、バス運営の現状分析や乗客数を増加させるための対策などを議論しています。また日頃はバスを利用しない人にもまずは乗ってもらって便利さを知ってもらおうと、祭りなどのイベント開催日や一定期間を運賃無料にするなど、いろいろな取り組みを進めています。市民と考える地域交通会議会長の安波勇さんに聞きます。乗客が増えれば増便なども検討できます。多くの人に利用され、地域に愛されるバスとなるよう、交通会議としても皆さんの意見や要望に真摯に耳を傾け、バスの充実に努めていきたいと思っています。ご理解とご協力お願いします。伊万里バスは市民による市民のためのバス、みんなで育てることが大事です。伊万里バスを次の世代へ。市街地線の車中で若者を発見しました。市内の高校に通う井出好美さんと江口ひかりさんは市内の温泉施設に行くために乗車したそう。月に1回は行くんです。私たちはまだ車に乗れないのでとても便利ですと楽しそうに話してくれました。日頃は学校や仕事で忙しい人も、何か目的を見つけてもっと利用すれば、伊万里バスはきっと元気になる、そう感じました。人が出かけるとき、その目的は様々です。でも今日はバスに乗ってみようというふうに一人一人が積極的に関われば、伊万里バスの存在意義が見直され、本当の意味で市民にとって必要な生活の一部になるのではないかと思います。駅通り商店街の一角にある駅通りプラザ、ここでは伊万里バスを待っている人に休憩スペースを提供したり、バスの停留所を清掃されたりしていました。リポートを終えて、みんなで寄り合いながら互いに健康状態を確認したり情報交換をしたりと 利用者にとって生活の一部になっています。特に印象的だったのは、利用する人のほとんどが100円で乗れるバスがあって助かっていますと口にされたことです。みんなで支え合うことによって個人の費用は少なくなる、まさにこれこそが公共交通の本質だと感じました。イマリンバスの乗客数は減少しています。まずは月に1回でも年に1回でも一人一人が機会を見つけて乗ることが大切です。皆さんも気の合う仲間や友達とフラッと出かけてみませんかと岡園さん。以上、問い合わせ先は地域振興公共交通対策課、電話 23-2114。
インフォメーション伊万里、春です。移動手続きはお早めに。3月4月は入学や就職、転勤などによる引っ越しのシーズンで窓口が大変混み合います。通常の業務時間に来庁できない人は延長窓口や休日窓口を利用することができます。転入、転居などの住民票の移動手続きは移動した日から14日以内に届け出が必要です。住所変更の手続きに必要なもの、印鑑、国民健康保険証など。なお、転入届出には前の住所地交付の転出証明書が必要です。また戸籍や住民票の交付申請の時も本人確認が必要です。平日の延長、30日から4月3日までは午後7時まで。取扱業務は市民課では窓口業務全般、旅券発給事務の申請及び交付、税務課では税務諸証明の交付。土曜日曜の会長は28日29日4月4日5日いずれも午後1時から5時まで。取扱業務市民課では窓口業務全般、ただし旅券発給事務は交付のみ。税務課では税務諸証明の交付。なお、届出の内容によっては他の事業所や観光庁などが休みのため問い合わせができず対応できない場合があります。混雑を避けるポイント、伊万里市から他の市町村へ転出する場合の転出証明書の交付は引っ越し日の2週間程度前から手続きができます。引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。年度末から年度始めは1年で最も混雑する時期です。通常の 3、4倍、特に月曜日など休日明けの日は大変混雑します。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、8時半から10時の利用をお勧めします。問い合わせ先、市民課窓口係、電話 23-2143。 3月は自殺対策協調月間です。春は心の変化が起きやすい季節です。転勤や進学などにより生活環境が変化し、緊張のため心の健康を損ないやすく一人で悩み込んでしまうことがあるかもしれません。その悩みが深く長く続くと心が傷んできます。一人で考えても解決しないときには周りをゆっくり見回してみてください。あなたの話を聞いてくれる人が必ずいます。話をすると少し心が軽くなるでしょう。気分が落ち込んでいるときは無理をせず、疲れているときはゆっくり休みましょう。また周りの人は悩んでいる人を安易に励まさないようにしましょう。一生懸命頑張っているのにこれ以上どうすればいいの？とさらに落ち込んでしまう場合があります。一人で悩まず相談機関へ心の悩みを伝えましょう。また病気だと感じたら必ず専門家で受診し、回復するまでじっくりと治療することが大切です。相談機関、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 家族や仲間の変化に敏感になり心の悩みを抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く気づいてあげましょう。あなた自身が元気をなくした時や あなたの大切な誰かがいつもと違う時など大丈夫？と声をかけたりかけてもらったりすることで少しだけホッとできるかもしれません。肩の力を抜いて深呼吸してみましょう。あなたは一人ではありません。ストレスと上手に付き合うコツ、ゆとりのある生活を、栄養バランスの良い食事、朝食をしっかりとり、間食はなるべく避けましょう。ぐっすり睡眠、疲労やストレスで崩れた体のバランスを回復させます。適度な運動、体を動かせば気分がリフレッシュできます。ゆったり入浴、ぬるめのお湯にのんびり浸かれば疲れた心が癒されます。笑いと遊び、心の緊張を解きほぐす笑いと楽しめる趣味や遊びは心へのご褒美です。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 固定資産従覧帳簿の従覧は4月1日から6月30日まで、課税台帳の閲覧は4月1日から随時、手数料従覧期間中は無料です。詳しいことは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。お知らせします。行政評価、成果重視の行政運営を目指して。行政評価とは、市が提供する行政サービスについて市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの観点から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の事業活動に生かしていくという行政経営の手法です。これは市民サービスの向上と効率的な行政運営を目指すための取り組みであり、市では第5次総合計画の施策体系に基づき、施策、事業群、事務事業の3階層で評価を行っています。26年度は前年度に実施した全ての施策や事務事業について評価を行いました。また一部の評価表については、有識者や市民代表で構成する伊万里市行政評価委員会による第三者評価を実施し、市民感覚で客観性のある評価に努めました。詳しいことは企画政策課行財政改革推進室、電話 23-2124 へお尋ねください。入院などの高額な診療を受けるときは限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を加入している医療保険者に申請してください。医療機関で認定証を提示すれば、一月の医療機関などへの支払いが一定の金額、限度額までになります。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 後期高齢者医療保険料の納付方法は年金天引き、口座振替、納付書の3つがあります。現在納付書で納めている人は、納め忘れを防ぐためにも口座振替を利用してください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の27年度の手当額が決まりました。支給を受けるには一定の要件と所得制限があります。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 婚活イベントの紹介、デザートビュッフェでティーパーティーが22日行われます。参加料は2000円、募集期限は11日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 あなたの会社団体を PR しませんか？広告を募集します。掲載場所、27年度中に作成する市の指定ゴミ袋の可燃物用第128万枚が予定されています。掲載料、年額1枠10万円、募集期限20日。問い合わせ先、 環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 国民健康保険後期高齢者医療保険では、被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行った人に対し、申請により葬祭費3万円を支給しています。2年を経過すると時効になり、支給ができなくなります。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 中国大連市公務研修生李那さんリポート、その2。中国では新暦の正月よりも旧正月を盛大に祝います。春節といって1年で最も大きな祭りです。中国人にとって春節にふるさとに帰ることは幸せなことです。今年の春節は2月19日でしたが、毎年前日の大晦日には家族全員がおじいさんの家に集まり、朝から赤い紙に毛筆で縁起の良い対句や福の文字を書いて家のドアに貼ります。そして大晦日には日本のおせち料理のようなものを作ります。年が明けた時に家族みんなで食べます。大晦日の夜は大人も子供も新年を迎えるまでずっと寝ないでテレビを見たりおしゃべりをしたりして過ごします。夜の12時になると互いに新年ハオ、明けましておめでとうと挨拶して、子供たちはおばあさんからお年玉をもらい大喜びです。この間大人はあまり子供を叱らないようにします。今の若い人たちは春節に家族を全員で旅行するのが流行っています。中国ではいろいろな習慣が時代とともに変わってきています。リナさんでした。宝くじ助成金を活用して地域の防火防災の最前線で活躍している消防団員に必要不可欠な装備品である防火の衣服102着を整備しました。問い合わせ先、消防調整課、電話 23-2117。 幼年消防クラブの育成を目的に宝くじ助成金を活用して整備された鼓笛隊セットの交付式が1月27日伊万里有田消防本部で行われ、今回は牧島保育園と大川保育園に交付されました。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。鶏、昔鶏は家の床下や専用の鶏小屋で飼われていて、田舎の風景そのものでした。世話は子供の役割で、大根の葉を包丁で小さく刻み、砕いたカキ殻とぬかを混ぜて作った餌を与えていました。トウモロコシ飼料を加えるとごちそうになり、鶏も喜んでつついて食べたものでした。ある日、鶏小屋で卵を産む瞬間を物陰に隠れて覗いていると、湯気に包まれた白い卵をポトリと産み落としました。鶏が産んだよと合図の鳴き声を出し、その場を離れた後に小屋に入ると、ぬくもりのある卵がありました。当時卵は貴重で、卵焼きは贅沢品でした。また年老いて卵を産まなくなった鶏は食用となり、親戚や近所の祝い事の場になくてはならないごちそうでした。卵や鶏肉は良質なタンパク質に富む貴重な栄養源だったのです。羽をむしり取られ、羽毛を火で炙られた後さばかれる様子を目の当たりにすると、幼いながらも複雑な気持ちになりました。心の隅にしまっておきたい思い出です。当時に比べ物価は上昇しましたが、卵の価格は当時と変わらず、スーパーなどで安売りの目玉商品に使われているのはかわいそうな気がしてなりません。新年早々、もっとかわいそうな出来事がありました。有田町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの感染が確認され、7万6000羽もの鳥が殺処分となりました。むごいの一言につきます。鶏には何の罪もなく、養鶏農家や鶏がかわいそうでなりません。戦場と化した光景がテレビで映し出され、
涙が出ました。二度と発生しないことを祈ります。一方で嬉しいニュースも入りました。ハダス町の養鶏農家一丸道夫夫妻が先進的な農業経営を評価され、佐賀農業賞の最優秀賞を受賞されました。人里離れた山中でこだわりの骨太有明鶏を飼育し、鶏肉加工品も自社で開発販売されています。今こそ応援しましょう、養鶏農家を。以上、視聴雑感でした。
教育と文化です。みんなで考えよう、人権童話問題。マララさんの勇気に学ぶ。子どもたちが教育を受けることは当然の権利です。しかし世界には女の子が教育を受けることを罪だと考え、それを暴力で訴える人もいます。2012年10月パキスタンに住む15歳の少女が下校中に武装勢力から銃撃されました。女性への教育の必要性を訴えていたマララ・ユスフザイさんに対する強行です。奇跡的に回復した彼女はまたいつ襲われるかもしれないという恐怖を抱きながらも精力的に活動を継続。その勇気ある行動は世界の人々から称賛を浴びています。昨年最年少でノーベル平和賞を受賞したマララさんは受賞演説で、全ての人々に平等、正義、平和をもたらしましょう。政治家や世界の指導者だけでなく、私たち皆が貢献しなくてはなりません。それが私たちの務めなのです。待っていてはいけないと語りました。2月14日市民図書館で市政60周年を記念して内読推進講演会が開催されました。郷土の文化財史跡大河内鍋島窯跡その6、現代の大河内山。明治初期廃藩置県によって大河内山の藩用が廃止されると、陶工たちは慣れない民間市場での流通販売に苦労しながらも自衛することで製陶を続けました。その結果現代に至るまで鍋島焼の技法は絶えることなく継承されています。大河内山では鍋島焼の伝統が受け継がれただけでなく、江戸時代に鍋島焼を生産していた窯跡やお細工場など藩用の経営に関する一石が残されていて、平成15年には国史跡に指定されました。近年ではこのような歴史的側面だけでなく、大河内山の三方を囲む急峻な山々のまるで山水画を思わせる趣も観光客を楽しませています。また時代とともに少しずつ変化を遂げてきた町並みには、近世以降の歴史と伝統が息づき、雄大な自然に抱かれて今も落ち着きのある雰囲気を漂わせています。このように大河内山は歴史、景観、町並みの3要素が揃う独特な地域として全国的にもその名を知られ、市外から多くの観光客が訪れています。代わってみんなの広場です。1月20日男性が料理をするきっかけになればと市民センターで男の料理教室が開講し、60歳代を中心に26人が受講しました。1月24日、玄海原子力発電所での事故を想定し、県民参加による原子力防災訓練が行われ、伊万里市からは160人が参加し、マイクロバスなどで避難。途中訓練で初となる全車両の放射線汚染検査、スクリーニングや住民の体表面汚染検査なども実施され、緊張感が漂う中、従事者は住民避難時の作業手順を確認しました。同じ日、伊万里観光いろはかるた第8回市内小学校交流大会が伊万里玉屋で開催され、9校から
14チームが参加しました。1月25日男女共同参画フォーラムが市民センターで開催され、130人が参加しました。2月1日ボランティア研修交流会が市民センターで開催されました。災害時の被害を少しでも減らそうと市ボランティア連絡協議会が主催したもので、76人が参加。日本赤十字社佐賀県支部救護係長の広田聡さんが地域で考える災害時の備えと題して講演を行ったほか、参加者に災害時や緊急時における簡易救護法などを指導しました。2月2日佐賀農業所先進的農業経営者の部で波多津町の株式会社百姓屋が最優秀賞を受賞しました。2月8日市政60周年と食のまちづくり宣言10周年を記念して食のまちづくりフォーラムが立花公民館で開催されました。
ほがらかページです。2月3日市内14の保育園と幼稚園で伊万里有田消防組合の職員と園児たちが節分の豆まきを行いました。またこの日は伊万里神社で節分祭が開かれ、今年の干支羊年の生まれの年男と年女が豆をまいて一年の無病息災を祈りました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈呈しました。1月26日山城町の松永亜紀さん、若い頃は米や野菜みかんなどを作り、作った農作物やタケノコ、柿などを持って時々行商に行っていたそうです。好き嫌いがなく何でも食べられ、長生きの秘訣はいつも子どもたちのことを思い、それを励みに頑張ってきたことだそうです。2月16日大川町の池田さよみさん、若い頃は畑仕事が中心で家で食べる野菜はほとんど自分で作り、手作りの売り漬けも絶品だったとか、草むしりなどをしながら一日中屋外で過ごすことが多かったそうです。長生きの秘訣は日光浴をすること、そして食事の質にこだわることだそうです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピその12、いちご大福材料4個分、白玉粉 70g、 いちご4個、水 100cc、 砂糖 50g、 こしあん 80g、 片栗粉適量。作り方、いちごは濡れ布巾で拭いた後こしあんで包みます。白玉粉に水を加え、次に砂糖を加えてよく混ぜます。これにラップをして500ワットの電子レンジに2分かけて取り出して混ぜます。さらに2分電子レンジにかけて全体がプルプルした柔らかさになるまでよく混ぜます。バットに片栗粉を薄く敷き、上に流し入れ4等分して粗熱を取り、伸ばしてあんを包みます。いちごは洗うと水気が残り包みにくいので布巾でよく拭きます。いちごのほかバナナや栗の甘露に季節の果物、水気を切った缶詰、マシュマロなどの菓子も適しています。食育ワンポイント、和菓子の健康パワー。和菓子の多くは油を使っていないため甘さの割に低カロリーでコレステロールを増やす心配が少ないです。白玉粉や小豆は栄養バランスに優れており、いちごはビタミン C、 葉酸、食物繊維がたっぷりです。体に優しい手作りおやつで 楽しいひとときを過ごしてみませんか。我が家のアルバム、立花台三丁目、松永雄平さん、まみさんの長女、リリアちゃん、5歳3ヶ月。私はママごと遊びをしたり、電子ピアノを弾いたりするのが好きなの。フラダンスも楽しくて大好きよ。弟のユーマがもう少し大きくなったら、妹のミディアと3人で仲良く遊びたいな。お母さんから一言。毎日笑顔いっぱいに過ごせて幸せだね。周りの人への感謝の気持ちを大切にね。健康第一で優しい人になってね。ほほえみさん、二里町東八屋絡み、山崎明子さん20歳。ハリウッドワールド美容専門学校で美容師になるための勉強をしています。4月から美容師として働く予定です。この仕事を選んだわけは、人を笑顔にすることができるからです。常に努力を怠らず、お客さんに喜んでもらえるような美容師になることが目標です。趣味は散歩。休日はよく買い物に出かけます。好きな男性のタイプは、優しくて人の気持ちを考えられる人。四季の歌。一途なる海峡の空、鶴変える。この海峡は、ふるさとを懐かしむと書いてあります。一途なる海峡の空、鶴変える。伊万里ホトトギス会、大久保佳秀さんの句です。荒草も仏の座なれば触れてみぬ、のべに小さく花掲げおり。荒草も仏の座なれば触れてみぬ、のべに小さく花掲げおり。伊万里白露短歌会、久保田照子さんの短歌です。スポーツです。2月1日、冬の松浦寺を舞台に、健脚を競う第68回東西松浦駅伝大会が開催されました。伊万里中校区大京は惜しくも2位でした。また昨年の予選落ちから総合8位に大きく躍進した京成中校区大京には、佐賀ダイハツ販売賞が贈られました。九州老金杯第36回県少年サッカー選手権大会が12月21日から2月8日県総合運動場ほかで開催され、87チームが出場しました。2月13日から15日にかけて、16市郡13チームの選手が全33区間 269.9キロをたすきでつなぐ第55回郡市対抗県内一周駅伝大会が開催されました。伊万里市はチームの絆で総合3位となりました。第45回市スポーツ少年団剣道交流大会が2月8日国見台武道館で開催されました。3月の市民スポーツの案内です。8日日曜、市長期争奪拡張対抗卓球大会とラージボール大会が9時から国見台体育館で、21日祝日、伊万里スプリングスポーツデー、伊万里爽やかスポレス祭、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが8時半から国見台体育館ほかで、22日日曜、 国見台陸上記録会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ15日日曜日陽の里ふれあいウォーキングが10時から大河内町内で、29日日曜はたつオープン2015が8時半からはたつ町内でそれぞれ予定されています。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。イマリンビーチでは最近施設設備の破壊や放火、盗難など悪質な事件が多発しているので、被害防止のため3月上旬から駐車場の出入り口を施錠します。問い合わせ先、観光課観光戦略室、電話209031。知事との意見交換会が14日土曜3時から伊万里総合庁舎であります。詳しいことは佐賀県統括本部政策官グループ、電話0952-25-7351へお尋ねください。耳の日記念の集いが8日日曜市民センターであります。入場料は前売りで一般2,000円、当日は300円増しです。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会、電話0952-22-7307。パブリックコメントの結果、伊万里市いじめの防止等に関する条例案に対する意見募集の結果、2人から11件の意見提出がありました。意見の概要と市の考え方を31日まで公表します。問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは18日水曜10時から正午まで市民図書館ホールで、3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は25日水曜10時半から正午まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 55伊万里スポーツ、スポーツは力、健康は宝、楽しんで体力づくり、ウォーキングで体力向上を。体力づくりの王道としてやはり外せないのはウォーキングです。大変優れた有酸素運動で毎日続けることで確実に体力も向上し、ダイエット効果も期待できます。ウォーキングでは呼吸法が大切です。通常よりも長い時間をかけて鼻から息を吸い、口からゆっくりと吐き出します。こうすることで体内に取り込む酸素量が増え、心肺機能が上がり、体力向上につながります。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。電気ポット、長時間使わないときはプラグを抜きましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。3月29日日曜発達ウォークがあります。参加料は一般500円、中学生以下は100円、保険料を含みます。なお全員に参加証があります。募集期限は20日。問い合わせ先、発達公民館、電話 25-0001。 市内在住の女性を対象に料理教室と粘土教室の受講者を募集します。受講料は無料ですが材料費が必要です。募集期限は20日。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 さわやかスポレク祭が21日祝日、国見台体育館ほかであります。参加料は1チーム500円。参加資格は小学生以上。募集期限は13日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。キッズスポーツフェスティバルが21日祝日、国見台陸上競技場であります。雨の場合は中止します。参加資格は市内に住む3歳以上、小学2年生まで。募集期限は13日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。27年度文化庁伝統文化親子教室事業採択予定の伝統文化の継承活動、伝統文化教室に参加しませんか？伊万里子ども将棋教室の問い合わせ先は梶山さん、電話 23-8088。 伊万里子ども茶道教室は参加料月額1000円。問い合わせ先は中島さん、電話 23-5643。 伊万里っ子集まれ琴教室、内容は琴、三味線、尺八。募集期限は20日。問い合わせ先、新谷さん、電話 080-6404-6180。 伊丹方業太鼓教室、募集期限は6月30日。問い合わせ先は香川さん、電話 090-8918-5955。 いずれも開催場所など違いますのでお確かめください。伊万里の魅力発見バスツアー、春めぐりミステリーバスツアーがあります。行き先は当日のお楽しみ。日時は29日日曜、集合場所は市民センター。参加料はバス代、昼食代、保険料を含んで3000円。観光ボランティアガイドを募集します。いずれも問い合わせ先は伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 ふれあい脇野に来てみらん会が22日日曜あります。参加料は小学生以上1500円、昼食代、飼料代、保険料などを含みます。問い合わせ先、脇野よか隊代表立石さん、電話 090-4997-3930。 市子どもハートフルセンターひまわり園で障害児童に言語機能の専門指導をする人を募集します。委託期間は1年間、指導日は月2回、委託料は指導業務1回につき1万円。応募資格、言語聴覚士の資格を有する人。募集期限20日。問い合わせ先、福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 ニコニコ伊万里秀作展と講座があります。詳しいことは障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353 へお尋ねください。30日月曜、博物館に関する意見交換会が市民センターであります。問い合わせ先、企画制作課企画係、電話 23-2124。 3月の行事予定、市民センター、伊万里のまちづくりふれあいコンサート、15日日曜1時半から。ペップトーク講演会、20日金曜午後7時から。青少年育成支援チャリティー山下弘子さん講演会、28日土曜3時から。市民会館、伊万里高等学校吹奏楽部定期演奏会、22日日曜2時半から。伊万里中学校吹奏楽部定期演奏会、29日日曜1時半から。市民図書館名画上映会、図書館ホールで15日日曜2時半から。子どもミニ上映会、上り釜のお部屋で15日日曜2時半から。3月の休館日、9日、16日、23日、30日の各月曜と26日の館内整理休館。なお、 21日祝日は開館します。海外宝くじには絶対に手を出さない。賞金が当たったという封書が届いた、身に覚えのない当選通知が届いたなど、いわゆる海外宝くじに関する相談が寄せられています。宝くじなどに当選したかのようなダイレクトメールが海外から突然届き、賞金を受け取るための申込金などの名目でお金を支払わせる手口です。海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。絶対に手を出さないようにしましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。西九州自動車道唐津伊万里道路開通式、2月1日北畑から南畑谷口までの 4.8 キロが開通し、南畑谷口インターチェンジで国土交通省のほか関係者など約200人が参加して記念式典がありました。伊万里市にとって待望の福岡都市圏とつながる初めての高規格道路です。関係者と地元南畑保育園児によるテープカットの様子が映っています。2月1日現在の人の動き、男 27,237人、女 29,642人、合わせて 56,879人で前月より55人減っています。なお世帯数は 22,707世帯で前月より20世帯減っています。これで広報伊万里3月号を終わります。
人長毛の薄紅色のつぼみが日ごとにほころび、かぐわしい香りを届けてくれます。春近しですね。寒かったり暖かかったりと寒暖の差が大きいこの頃です。皆様どうぞお体ご自愛くださいませ。では来月号までごきげんよう。